その信仰に倣う。技によって義とせんせられた女性。都市エリコの周りの平原を夜明けの光が照らし始めると、ラハブは自分の家の窓から外の様子を伺いました。そこには侵攻してきた軍隊、イスラエルの軍勢が集結しています。その軍隊が都市の周りをまたも行進し始め、後に埃が舞い上がり、再び角笛の吹き鳴らされる音が辺り一帯に響き渡りました。エリコはラハブの生まれ育った都市であり、ラハブは市内のあちこちの街路、家々、賑やかな市場や店はもちろん、そこに暮らす人々のこともよく知っていました。そして今、人々の間には恐怖心が募っています。ここ数日、イスラエルが一日に一回都市の周りを行進するという奇妙な儀式を続けてきたからです。しかし、角笛の音がエリコの街路や広場にこだましても、ラハブは住民と同じような恐怖感や絶望感を抱いていません。ラハブが見守っていると、その軍隊はこの7日目には朝早く行進を始めました。イスラエルの兵士たちのただ中で、祭司たちが角笛を吹き鳴らし、その神エホバの臨在を象徴する聖なる箱を担いでいます。ラハブは、エリコの大きな城壁の外を見下ろせる窓から垂らした火色の綱に手を置いていたかもしれません。自分と家族にとってその綱が、都市の滅びを生き残れるという希望の拠り所となっていたからです。ラハブは反逆者だったのでしょうか。もちろん、エホバに対してはそうではありません。エホバはラハブを際立った信仰の持ち主と見ておられました。では、ラハブに関する物語を最初からたどりながら、どんなことを学べるか調べてみましょう。遊女ラハブ。ラハブは売春婦でした。昔の聖書注釈者の中には、その赤裸々な表現に当惑し、ラハブは宿屋の主人であったに過ぎない、と主張する人もいました。しかし聖書ははっきり述べており、事実を覆い隠そうとはしていません。ラハブの職業はカナン人の社会では十分許容される仕事であったと考えられます。とはいえ、どんな文化の中で育ったとしても、良心というエホバが人間すべてにお与えになった聖者に関する内容の感覚は消えてなくなるものではありません。ラハブは自分が堕落した生き方をしていることを痛感し、おそらくは今日そういう仕事をしている多くの人と同じように、どうすることもできない。家族を扶養してゆくためには他に選択肢がないと感じていたことでしょう。ラハブはもっと良い人生を送りたいと切に願っていたに違いありません。自分の国には、近親感や従感を含め、暴力や堕落した行為がはびこっています。その地におけるそうした悪の反乱には、宗教が大いに関係していました。神殿では儀式上の売春が推し進められ、バール崇拝やモレク崇拝など悪霊を神とする崇拝には、子供を生贄として火炙りにすることも含まれていたのです。エホバは、カナンで行われていた事柄に目をつぶってはおられませんでした。事実、カナン人が習わしにしていた多くの邪悪な事柄のゆえに、その地は汚れており、私はその咎のゆえにそれに処罰を加え、その地もそこに住む民を吐き出すのである、と言われました。レビ記18章25節。その咎のゆえの処罰とは、大まかに言えば、神エホバがイスラエルに対する約束通り、これら諸国民をあなたの前から徐々に押しのけられることです。申命記7章22節。エホバは、その地をアブラハムの一族に与えると、幾世紀も前から約束しておられ、偽ることのできない神なのです。テトス1章2節。しかしエホバは、その地のいくつかの民が完全に拭い去られることも布告なさいました。義にかなった全地を裁く方として、一人一人の心を読んで、彼らの悪や堕落がどれほど根深いかをよくご存知だったのです。創世記18章25節。ラハブはそのような断罪された都市に住んでいてどんな気持ちだったでしょうか。イスラエルのことを伝え聞いてどう感じたでしょうか。イスラエルの神がエジプトで虐げられていたご自分の民を導いて、当時の世界最強の戦闘部隊であるエジプトの軍隊に対して完全な勝利をお与えになり、今そのイスラエルがエリコを攻撃しようとしています。にもかかわらず、この都市の民は悪を行い続けているのです。 そのことを考えると、聖書中にラハブの仲間のカナン人たちのことが不従順に行動した者たちと述べられているのも理解できます。ヘブライ11章31節。しかしラハブは異なっていました。それまで幾年もイスラエルとその神エホバについて聞いた事柄を熟考していたかもしれません。エホバはカナン人の神々とは全く違います。自分の民を犠牲にするどころか民のために戦う神。自分の崇拝者を堕落させるどころかその道徳心を向上させる神です。女性を単なる性関係の対象として売り買いさせ、癒しめて下劣な崇拝に携わらせたりせず、貴重な存在として扱う神なのです。ラハブは、イスラエルがヨルダン川の向こうに宿営し、侵入してこようとしているのを知ったとき、それが自分のために何を意味するかを考えて動揺したかもしれません。エホバはラハブに目を留めて、その良い点を高く評価されたでしょうか。今日、ラハブのような人が大勢います。自分の生き方には品位も喜びもないけれど、どうすることもできない。自分は誰の目にも留まらない無価値な人間だ、と思っています。しかし、ラハブについて考えれば、神の目に留まらない人は誰もいないことがわかり、慰められます。自分がどれほど卑しく思えても、神は私たち一人一人から遠く離れておられるわけではありません。使徒17章27節。ご自分に信仰を置く人には、すぐそばにいて、いつでも希望を差し伸べてくださいます。ぜひとも希望を与えたいと思っておられるのです。ラハブは神エホバに信仰を置いたでしょうか。彼女は石膏たちを迎えた。イスラエルがエリコの周りを行進するしばらく前のある日、見知らぬ男が二人、ラハブの家の戸口に現れました。二人は何をしに来たか気づかれずに立ち去ることを望んでいましたが、張り詰めた雰囲気のその都市では、多くの人がイスラエルの石膏、つまりスパイを見つけようと気を配っていました。観察力の鋭いラハブは、二人に応対してすぐにピンときたかもしれません。見知らぬ男がやってくるのは異例なことではなかったものの、その二人が遊女ではなく、宿を求めただけだったからです。その二人はまさしくイスラエルの陣営から来たスパイでした。彼らの司令官ヨシュアがエリコの強みと弱みを見極めるために使わしたのです。エリコはイスラエルが侵攻しようとしていたカナンの最初の都市であり、カナンで最も強固な都市であったと思われます。ヨシュアは自分と兵士たちの立ち向かう敵の様子について知りたいと思っていました。その石膏たちはあえてラハブの家を選んだに違いありません。どこよりもそこ遊女の家なら、よそ者でも来た目的に気づかれずに立ち去れるからです。そしておそらく、そこで小耳に挟む雑談から有益な情報を得ようとも考えていたのでしょう。聖書によれば、ラハブは使者たちを親切に迎えました。ヤコブ2章25節。家の中に招き入れ、相手が誰で、何のために来たのか感づいていたにもかかわらず、とどまらせました。おそらく、彼らの神エホバについてもっと知ることができればと思ったのでしょう。ところが突然、エリコの王の使者たちがやってきました。イスラエルのスパイがラハブの家に来ている、という噂が広まっていたのです。ラハブはどうするでしょうか。もしそれらよそ者二人をかばうなら、自分と自分の家の者全員を危険にさらすことにならないでしょうか。敵陣の者をかくまうなら、自分たち全員がエリコの人々に殺されるのではないでしょうか。しかし、もうそれら二人の身元ははっきりしており、自分の崇拝していた神よりエホバの方がはるかに優れた神であることもわかっているのですから、今こそエホバの側に立つ時ではないでしょうか。考える暇はほとんどありませんでしたが、ラハブは臨機応変に即座に行動します。家の屋上の平らな床面に天の茎を並べて乾かしていたので、それらの間に石膏たちを隠れさせた後、王の使者たちにこう言いました。そうです。その男たちなら確かに私のところにやってきました。でも私は、それがどこから来たものなのか知りませんでした。そして暗くなって門を閉じる頃に、その男たちは出て行きました。その人たちがどこに行ったか、私は全く知りません。すぐに追いかけてください。 追いつけるでしょう。ヨシュア2章4、5節。ラハブが王の使者たちの顔を見つめているところを想像してみてください。自分の心臓がドキドキしていることに気づかれはしまいかと不安だったことでしょう。策略はうまく行きました。王の部下たちは急いでヨルダンの渡り場の方へ去って行きました。ラハブはほっと胸をなで下ろしたことでしょう。用いた戦術は簡単なものでしたが、真実を知る権利のない残忍な者たちを見当違いの方向へ行かせ、真の神エホバのしもべたちを救えたのです。ラハブは急いで屋上に戻り、自分のしたことを二人の説教に話しました。またこの寛容な事実、すなわち、エリコの民は息をくじかれており、信仰してくる者たちに怯えているということも明らかにしました。その情報に説教たちは胸を躍らせたに違いありません。それら邪悪なカナン人たちは、イスラエルの神エホバの力に怯えるようになっているのです。ラハブはそう言った後、私たちにとって非常に重要な点を明らかにし、あなた方の神エホバは、上の天においても下の地においてもまさしく神です、と言いました。ヨシュア2章11節。エホバについてどれほど聞いていたにせよ、少なくとも、イスラエルの神は信頼に値するということは特信でき、エホバに信仰を置いたのです。ラハブは、エホバがご自分の民に勝利をお与えになることを確信していました。それで憐れみを乞い求め、自分と家族の命を救ってくれるよう嘆願しました。説教たちは承諾し、ラハブが内密を保たねばならず、イスラエルの兵士たちがラハブとその家族を保護できるよう、城壁の中にある家の窓から火色の綱を垂らしておかねばならない、と言いました。私たちはラハブから信仰についての寛容な真理を知ることができます。聖書の述べる通り、信仰は聞く事柄から生じるのです。ローマ10章17節。ラハブは、エホバ神の力や公正さについての信頼できる情報を伝え聞いたゆえに、エホバに信仰と信頼を置きました。今日の私たちは、エホバについての知識をはるかに多く得ることができます。では、神を知るように努め、神の言葉聖書から学ぶ事柄に基づいて神に信仰を置くでしょうか。強大な要塞が倒壊する。二人の説教は、ラハブの勧めに従って、窓から垂らした縄で城壁を伝え降り、その後密かに山地の方へ逃れました。エリコの北には、あちこちの急斜面に数多くの洞窟があって、二人はラハブから得た良い情報を携えて、イスラエルの陣営へ安全に戻れるようになるまで、そこに身を隠すことができたからです。後にエリコの人々は、エホバが奇跡によりヨルダン川の流れを断って、イスラエルが乾いた川床を歩いて渡れるようにされたことを知り、きっと恐れを抱いて身震いしたことでしょう。しかしラハブにとってその知らせは、エホバに対する自分の信仰が間違っていないことをますます確信させるものとなりました。その後、イスラエルがエリコの周りを行進する長い日々がありました。一日に一回の行進が6日間続いたのです。そして今日は7日目です。過去6日とは異なっています。この記事の冒頭で述べたように、行進は日の出とともに始まり、軍隊は都市の周りを一度巡回した後もそれを続け、エリコの周りを何度も行進しています。イスラエル人は何をするのでしょう。ついにその軍隊は、この7日目の7回目の行進を終えると立ち止まりました。角笛は鳴り止み、辺りが静まり返ります。都市には緊張感がみなぎったに違いありません。その時、ヨシュアが一つの合図を出すと、イスラエルの軍隊は初めて声を発し、一斉に力強い叫び声を上げました。エリコの城壁の上にいた見張りたちは、叫び声を上げるだけの奇妙な攻撃だと考えたとしたら、その考え違いにすぐ気づくことになります。自分の足元で巨大な城壁が振動し始め、大きく揺れて亀裂が走り、崩れ落ちました。一遍に倒壊したのです。ところが、埃が収まってみると、城壁が一部分だけ崩れていません。ラハブの家が残っていました。一人の女性の信仰を記念するかのようにポツンと立っています。 ラハブの気持ちを想像してみてください。エホバが保護してくださったのです。自分の家族も無事だったのです。客中、二人の石膏がラハブと交わした約束をエホバが尊重されたのは興味深いことです。客中終わり。エホバの民もラハブの信仰に敬意を抱きました。城壁が崩壊したのに一軒の家だけ残っているのを見て、エホバがその女性と共におられたことを知ったからです。ラハブとその家族は、この邪悪な都市に執行された処刑を免れました。その後の戦闘が終わってから、ラハブはイスラエルの宿営の近くに住むことを許されました。やがてユダヤ人の一員となり、サルモンという男性と結婚しました。その息子ボアズは成長して際立った信仰の人となり、モアブ人のルツと結婚しました。その主だった家族の家系に、ダビデ王と、後にメシアであるイエス・キリストが生まれました。こうしてラハブの物語を振り返ると、エホバにとって無意味な人は誰もいないということがわかります。エホバはどの人にも目を留め、心を読まれます。そして、ラハブの心に生じたのと同じような信仰のきらめきをご覧になると、大いに喜ばれます。ラハブはその信仰に促されて行動し、聖書に記されているように、技によって義とせんせられました。ヤコブ2章25節。その信仰に倣うのは賢明なことではないでしょうか。記事の終わり。